夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて二人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
声が大事。
なんかさ、私って会議とかで軽く扱われることが多いんだよね。
そうなの？
でも先輩は発言力あるんだよね。どこに違いがあるんだろう。
彼女だけ会議で軽く扱われてしまうのってどうしてなのでしょう。会議やミーティング、商談の場などでは発言力がどれだけあるかで自分の立ち位置が変わってきます。相手に発言力がないと思われれば軽く扱われますし、相手に発言力があると思われれば発言の一つ一つが大事に扱われます。
さて、この発言の重さを決めるファクターは一体何なのでしょう。もちろん日頃からの仕事の評価が一番大事ですが、それ以外にも発言の重さを変えるファクターがあります。
それは声の高さです。声が低いと相手は発言を信頼するようになります。人は緊張すると声が高くなります。自信があるときほど声が低くなります。この原則を人は経験上理解しているため、声が低い人は信頼できると無意識に考えるのです。
人前で発言をしようとすると緊張してどうしても声が高くなってしまうものです。さらに女性は愛想よく振る舞おうとした時も声が高くなる傾向があります。会議などで発言力を増したい場合、女性は特に声を低くするように気をつけましょう。気をつけていないとつい声が高くなってしまいますから。もちろんビジネスの場を離れた時には女性は声を低くする必要はありません。恋愛などの場では女性はむしろ高い声の方が好まれることが多いのですから。
声の高低だけで意外なまでにビジネスの評価は変わってきます。声の高低は意識をすればある程度自分で操れますので、まずは意識するところから始めてみてください。
さあ、今回の気持ち。
ビジネスは低い声。
チャラリロ君、それはどうかと思うよ。
なんだろうな、違うんだよな。
チャラ力？
あー、うん、そうだね、そっちの方がまだ
それは間違っていると思うよ。
結局そう言われるんだね。うん、でもそうだね、そっちの方が説得
力。それはおかしいと思うよ、チャラ力。
はい、すいません、なんか怒られてますけど、私。
うさぎの壁よ。
はいはい。
さあ、10月も待ちになってきました。
10月23日の配信でございますね。
はい、はい、まあ、うん、先月の話なんですけれども、私、小田原城に行きまして、
お、
久々に1年ぶりぐらいでしょうか。
年一で行ってるの？
そうですね、年に1回は行かない
と。すげーな、行かないとって。
城がね、
城が読むの、
城が読むのと、城足りない病が発生するので、
城足りない病が、
城足りない。
1年は持つんだ、1回行くと。
いやー、段切りですね。
あ、そうなんだ。
本当だったら毎月ぐらい行きたい。
毎月
ないですよ。
え、行って何をするんですか、城好きとしては。
お城に登って、うん、天守閣から眺める、うん、まああと城の外観を眺める、うんうん、城はいいなって友達という、
うん、
テンションですね。
まあでもこの辺、うん、この辺だと一番大きいのがこう小田原城、
ね、そうなんですよね、小田原城ぐらいしか本当ない
です。行きやすいっちゃ行きやすいもんね、うん、
江戸城が残っていれば絶対立派だったはずなのに。
いや、それは無理だよ、
本当に。
それは無理だよ、江戸城は無理だって。
誰だろう、江戸城を潰したの。本当思います。もったいない。
そうね、
本当もったいない。
まあもったいないですけど、まあ、それはしょうがないですよね、こればっかりはね。
本当にそう思います。まあ小田原城、今回の目的は、はいはい、小田原城のところになんか忍者館っていうのができまして、ゴールデンウィークに、
ほうほう、
友達に私はもう忍者にならないとやっていけないんで一緒に行きましょうってこうラインを送ったんです。さあ、忍者になろうぜ、イエーイ。だって
君の友達もどうかと思うけどな。
あのスケジュール帳に、うん、何々ちゃんと忍者って書いてあ
るその手帳拾われても困るだろうな、うん、
友達のスケジュールも忍者って書いてあったんで
なんだろうな、君は友達を選んだ方がいいんじゃないか、大丈夫か、
なんで一緒に、ね、忍者なりに行ったんですが、うん、まあ、まあ結果から言うと、うん、おうって感じだったんですけど、
あ、
まあ、入館料も300円ぐらいでとっても安いんですが、はいはい、まあ忍者館ワクワクしながら行ったんですけれども、うん、まああれですね、まあ、オープニングにまずなんか映像を見せられて、うん、まあ平日に行ったから私と友達2人で、うん、こう真ん中に座って見てたんですが、うん、まあ、映像が、うん、まあなかなか少ない画像でこれだけの映像を作る大変だったんだろうなっていうのをちょっと割とかっこいい感じで、
なるほどなるほど、
うん、まあ、いい声の忍者さんたちだ、めっちゃいい声の忍者さんで、うん、がいて、うん、まあ、それをなんか小田原城を救ってほしいということで進んでいくんですけれども、うん、まあ行きましたら付きっきりでお姉さんがついてくれる
人いないしね、他に観光客
いないからね、いたたまれない感じになってきて、あの私たちほっといてほしい派なのに、つ、うん、きっきりでついてくれて案内してくれるんですが、うん、まず壁登りからで、うん、岩を登るロッククライミング、ちょっと割とでもそんな高くないんですけれども、うんうん、それのロッククライミングか、うん、綱渡りかどっちかです
けど、結構体使う系のアクティビティなんだね、じゃあ
アクティビティで、
はいはいはい、
はい、っていきなり登り、うん、それがまあなかなかちょっと大変でした。いきなりこう腕の力を使い、二人で登り、塀を越えて真っ白に侵入し、で次がちょっとした館っぽい、でも城の一間なのかな。一応廊下が、あ違う、その次に忍者なので、石渡りみたいなの。
あ
そんなところに
こう、まあ、塀を越えてね、
ね
あの池をこう石を渡っていくみたいな感じ、
はい、ハスかな、ハス渡りみたいなのがポンポンポンってあるんですけれども、まあ、そこにはあの他に来てたお客さんの外人さんのちっちゃい子がそのハスを持って帰ろうとこう引き抜いていそうなところをはい渡ってくださいって言われたんで、彼女はどうすれば
なるほどね、
ええ、うん、その子を避けたルートで行き、うんうんうん、
一応じゃあなんか侵入するっていう手順を踏んでる感じなんだね。
ですが、まあ、はい、もうね、うん、ちっちゃい子が発想を盗もうとしている現場に打ち当たりそして館に入るんですけれども、うん、そこは音を立てちゃいけないということで、
なるほど、
すり足で行ってくださいって、すり足で入ってって、うん、で中に入って一応まあコンプスペースなんですけど、まあ入っていったら、ここには隠し通路が2つあります。うん、1個はあの夏休み中に壊されたんで開いてるんですけどね、すでに開いていて、
小田原城ひでえな
これ直すにはすごいもう無理ですって言われちゃって直せないんですよねと言われ、
あれ最近でしょできたの、それだって
オールウィークです、
早くない、だって5ヶ月経ってないよ多分、あ、まあ、半年経ってないか、
夏休み中の子供のパワーには勝てなかったんでしょうね、
そうか
って言われ、うん、であとなんか隠しの剣がありますので、はい、探してくださいって、はい、床のところにあるらしいんですけど、ね、うん、でそれが結構まあ分かりづらくて、うん、まあ、探して友達が探したんですが、この剣をパッて開けてみたら、この剣ですけどね、やっぱり夏休み中に壊されまして動かせないんですよ
ひどいひどい忍者か
はあで、まあ、もう行きます行きますみたいな顔されるんですが、うん、いやいやいや、このでさっき隠し通路の後ろに1個、うん、部屋があって、うん、階段があるっぽくて、うんうん、そこ行きたいのにもう次行きます行きますって顔されるところを無視し、うんうん、勝手にそっちに行き階段を上りもう行き止まりやねって行きましたね。で、あと何があったっけな、で画像に合わせて、うん、なんとかの時なんか合言葉を言われたら立つ、
うん、
これを言われた川と山だったかな、忘れちゃったんですけど、川の時に立つとか山の時に座るとかいう映像を一人ずつやり、うんうん、こうね誰もいないのに ガラーンとした中、一人ずつやるのお姉さん横でつききり、
あの全くいないとちょっときついよね確かにね、
カードつつで、なんかタイムカードみたいなのもうタイムカードで言っちゃったんですけど、暗号が書かれたこの、の紙を渡されて、それをなんか場所に行ってスタンプを押すと暗号の言葉が出てきますって言われて、まあそれを見つけて押したんですけれども、まあ中に入れると多分スタンプが押されて、その暗号書かれたところのところにスタンプが押されて何が解読できるかっていうなんですが、まあその文章のせいなんでしょうけれども、その暗号の3つの文字が3つ縦にポンポンポンって連なってて、1個だけポンってなってて、何でこいつ連なるように設置してしまったんだろうって思い、
いやーなかなか手厳しいです
な、なかなかね。で最後は、敵の忍者と戦いますということで、
おお来た来た、
大きな映像に対して、よく今多分デジタルサイネージなのかな、こう手をこう前に手裏剣を振る感じにすると、画面に手裏剣が出て忍者を倒せますっていうので、多分普段4人ぐらいでのやるところを、まあ、友達と2人なので、2人で忍者を倒すことになり、私も友達も必死になって前に前後に、手をチョップする感じでこうバーッとやり、クリアし、お姉さんに、あ、2人でクリアするの珍しいですねって、
でしょうね、すげえ突っ込みどころ満載だ小田原。
友達二人、明日多分手はつきにくつだ。
そうだね、きっとそうだったんだろうね。
そして去った忍者からでした。
なんだろう、忘れられない思い出にはなりましたね。
なりましたね。
なかなかね。
できたら中とか写真撮りたかったんですけれども、お姉さんつきっきりなので。
そうだね。
そんな余裕もなく。だから中で撮った写真一枚もないっていう。写真撮りたかったな。
写真撮れないわけじゃない、撮っちゃいけないわけじゃない
でしょ、撮っちゃいけないわけじゃないけ ど、そんな なんかもうせかされるんで、写真とか撮って場合でもなく
あれだね、あのお休みの日にいた方がいいんだろうねきっとね。
そうですね、でもそうすると多分ちびっ子が破壊にデストライヤーになってるとかして、
難しいですね、
破壊ですね多分子供が。
そんなになんだね、もうしかしまあ2人しかいないってもなかなか
すね、なかなかですねまあ、外国の、ね、方、家族連れの方も気がついたらいなかったですしね、
そうか小田原城で確かあの、コスプレはできるのはあった
ね、できますね、
あれは1回行った時ありましたけど、全然忍者がまだなかったんですよ、
そうですね、でも今年できたゴールデンウィークにオープンした分
み
た
いな
からね、その前はなんか資料館みたいなとこだったんですよね、そこ、
そうなんだ、
あの資料館も結構、ちょっと前に改築され、改装されて、それをさらに忍者に変えたんだなと思ったんですが、
じゃあぜひね、あの忍者体験されたい方は
忍者になりに行ってください、はい、
行ってください。
ただワンツーマンで忍者のお姉さんがついてくれます。忍者の小太郎になれますから
小太郎なんだ
小太郎ですね、浅川忍の風魔の小太郎ですね、忍者グッズいっぱい売ってました、
はい、
小太郎推しですね。あと小太郎のキャラがめっちゃ可愛かった。
あ、そうなんだ、
絵がとってもイケメンな絵と、ディフォルメされたのがめっちゃなんか、あ、狙ってますかっていうぐらい可愛い感じでしたね。
まあ、なるほどね、
そんな忍者の思い出です、
は
い、
小田原旅行記でございました。
はい、
はい
ですかね、
大丈夫です。
はい、さあ、ゆっきり的お知らせは、
はい、
各週金曜日に青空学園文学部配信中、
はい、
火曜日には4コマ漫画も配信しています、水曜日は木桜すいちゃんの日、
そうですね、
今日もすいちゃんすいすいと、
はい、もうそろそろ借りる時期じゃないですか、本当にいい時期、10月の下旬ですから、
10月下旬なので、そろそろ冬支度です ね、もう、
ここは寒いだろうな、
ねー、早いですよ ね、
はい、
そして、猫峰ゆきなちゃんがツイッターで配信してますので、はい、そちらもチェックしてください、
はい、よろしくお願いします。
大陸君は、
はい、いよいよ来週、再来週かな、再来週ですね、11月6日から10日まで
八幡山ワーサルシアターにてジャングルベルシアターさんの野行万葉録に出演させていただきます、
はい、
こちら、羊とタツとあるんですけれども、僕はタツチーム、チームタツの方に出演いたしますので、お間違いなきようお願いいたします。もしくは、まあ、ジャングルベルシアターさんか、僕のたまに、終電で過ごすようツイートの方を確認していただければ、より詳しくわかると思いますので、もしお時間ありましたら遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、というわけで、お相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
アリコンでした。
それではまた来週、
バイバーイ。